Okay, let's begin.
じゃあ始めましょう。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の父さん、イエス様の名前であなたの前に来ます。
Help us to understand more about you.
あなたのことをもっとわかるように助けてください。
And then that it might affect us, that our lives would be different.
そのことが、その教えが私たちの人生に影響を与えて、私たちがどんどん変わっていくことができますように。
You're the one with the power to change us on the inside.
あなただけが力を持って私たちを内側から変えてくださるお方です。
So we ask for you to work.
だからあなたが働いてくださいますように。イエス様の名前で祈ります。アーメン。
We have been studying about learning from the different disciples.
いろんな弟子たちから学んでいます。
And sooner or later, we have to talk about the notorious disciple.
で、いずれ、notorious。裏切り者の話をしないといけないんです。
And that is Judas Iscariot.
それはユダのイスカリオテのユダです。
And I think there's a lot of misunderstanding about this guy.
彼に対しての誤解がたくさんあると思うんです。
And I was surprised how much information there is about this.
で彼に対して の, たくさんの情報がいっぱいあるんです。
many, many different theories, many different opinions.
いろんな説やいろんな考え方が彼に対してあるんです。
and so I've been studying, studying and reading and reading.
でその本たちをいっぱい読んで学んできました。
and I'd like to share what I've learned.
そしてそこで自分が学んだことを皆さんとちょっと分かち合いたいと思います。
and my question is, how could this discipleDo what he did.
私の質問というのは、どうしてこの弟子がこんなことをしたんだろうって。
Yeah. Betraying him with the kiss.
キスで裏切るまでのことをした
って。Yeah. You know, I can understand going, oh, it's him, like this.
で、ちょっと離れて、あいつだっていうふうに言うんだったらわかるけど。
Yeah. But kissing.
でもキスをして、
yeah. what is the meaning of this?
この意味って何なんだろう。
I think we have to look back at the beginnings to get hints about why Judas did this.
なんでこのユダがこんなことをしたかっていうことを、それをちょっと歴史遡って見てみないといけないなと思います。
The first is John, the story in John 6:15.
最初はヨハネの福音書の6章の15節に出てきます。
Now in this case, they are out in the wilderness. There are thousands of people with no food.
この時には皆さん外にいてて、山のそばで、そしてたくさんの人いる中で食べ物がない状態でした。
And then Jesus pulls off a miracle. He takes in one obento and he increases it, and everybody has something to eat.
そしてイエス様はそこで奇跡を起こされて、一つのお弁当から全員がお腹いっぱい食べれるだけのものを分け与えることができたんです。
And it's said at this time, if you read it carefully, that the people were so excited, they tried to forcibly make him a king.
でその時に本当にそれを目にした人たちはすごくもうワクワクエキサイトしてしまって、イエス様を無理やり王様にしようとする動きがあったんです。
Yeah. And even the disciples, they had that kind of a feeling.
弟子たちにもそういう思いがあったんです。
But he would not accept this kind of position.
でもイエス様はそのポジションを受け入れなかったんです。
And so a lot of people got depressed.
だからたくさんの人がもうがっかりして、
And they walked away from him.
イエス様から離れて去っていったんです。
And Jesus said, "Are you disciples also going to walk away?"
そしてイエス様は弟子たちに向かって、あなたたちも離れていくんですかって聞かれた。
And then Peter answered. He said, "You are the only one who has life, real life."
でもペテロはそれに対して、あなただけが本当の命を持っておられる方ですって答えたんです。
And at this early time, Jesus said, "Yes, but." Of the twelve, one of you is a devil.
でもこの最初の初期の頃にイエス様はそうですね。でもこの十二人のうちの一人は悪魔ですって言ったんです。
And so we see even at this early stage that Jesus is knowing about some problem.
だからこの最初の頃でさえイエス様は何か問題があるっていうことを分かっていたんです。
Yeah, and then we go on. We go to John chapter 12, and I'll tell about this story.
そしてヨハネの福音書の12章にこんな話があるんです。
Can we read that? John 1 through 8?
ヨハネの福音書の12章1節から8節を読みます。 ヨハネの12、1から8。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。
One thing we see from Judas here,
ここでユダから見えることは、
He's a calculator.
彼は会計士だったんです。
Let's see. Wow, how much is that worth?
あれっていくらぐらいするかな。
If we sell that, we can make this much money.
あれを売ったらこんだけのお金になるぞ。
He's a person who is thinking and thinking and thinking, calculating.
ユダはいっぱいいっぱい考えて計算する人だったんです。
Not especially because he cares about the poor people.
それが貧しい人のことを心にかけていたからじゃなかったんです。
But because he has his own purposes with money.
そのお金を持っての自分の目的っていうものがあったんです。
The other disciples, they were kind of more simple guys.
他の弟子たちっていうのはもっとシンプルな人たちだったんです。
They enjoy life.
人生を楽しんで
る。乾杯。Enjoying going around with Jesus. Hey, this is great.
イエス様と一緒に出かけて楽しんでるんです。
But not this Judas.
でもユダはそうじゃなかった。
He's calculating.
いつも計算してる。
Yeah, we can use this.
これ使えるな。
Ha, take one obento, 5,000.
一つのお弁当から5,000人の人が食べれる。
Yeah. Okay, that ointment given. Oh, we could use this. We could make this kind of money from that.
この香油からだったらこんだけのお金になるはずだ。
So we see that he has a calculating mind.
ユダにはいつも計算する考え、頭があったんです。
And this will show more and more, later on as we study him.
この性格っていうのがもっと調べれば調べるほどそのこと分かってくるんです。
Then let's jump to Matthew 26.We'll not read it all, but let's jump to Matthew 26.
マタイの福音書の26章にちょっと移ってみたいと思います。
And now it's the disciples and it's the last supper.
弟子たちと最後の晩餐を取る時なんです。
And John is over here.
ヨハネが右側こっちにいて。
And somehow Judas has maneuvered himself into the place of greatest honor.
そしてなぜかユダはなんとか名誉ある席っていうところに着くようになったんです。
Yeah, somehow he managed to figure out how to get into that place.
なんとかしてその席に着こうとして着いちゃったんです。
Yeah, and then Jesus takes the bread and the sop and gives it to him, and this is a symbol of showing honor to the person on his side.
そしてイエス様はパンを取って砕いてソースつけてユダの口に与えたんですけど、それもあなたのことを尊敬しています。名誉を表すためにそのことをしたんです。
And I don't think this was pretending. I don't think Jesus was pretending.
イエス様はそれをふりしてたとは思わないんです。
And I think when Jesus said friend, he really he looked at him as a friend.
そしてイエス様が友よって言った時には本当に友として考えてたと思うんです。
Yeah, but then let's look on to Matthew 26, 47 to 55, the betrayal here.
もうマタイの福音書の26章の47から55節のところでの裏切りの行為が出てくるんですけども、そこを読んでみたいと思います。47から55まで。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、 民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけをした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。
Okay, here we see one of the disciples, Peter, pulls out his little sword and he cuts off an ear.
ここでペテロは剣を取り出して一人の人の耳を切り落としたんです。
And what we see so far, Jesus has no teaching of violence whatsoever in his teaching and actions.
それまでイエス様は教えの中での攻撃、暴力的なことを一切口に出してなかったんです。
Jesus shows peace in every area.
どんな時でも平安っていうものを教えの中に。
But all of a sudden, one of his disciples is pulling out the sword.
でも突然、弟子の一人が剣で打ちかかった。
What we see here bumping up against each other is two kinds of thinking.
ここで二つのものが戦い合ってぶつかり合っていることがわかるんです。
And that is the Jewish people. They were being controlled by the Roman Empire.
それはユダヤの人っていうのはローマ帝国から支配されてたんです。
And they were having a terrible time.
そしてもうひどい時期、ひどい生活を送ってたんです。
All kinds of unfair things were happening to them because of this.
このことによって支配されてるから、もうすごいたくさんの不公平なことが起こってた。
And so a large number of them were dreaming that a savior would come and with violence overthrow the Roman Empire.
そして多くの人たちは本当に夢を持ってたんですけれども、いずれ救い主が来てくれて、そして戦い、暴力を持って、ローマ帝国に打ち勝つんだっていう。
And we see even Peter was affected by this. He had his sword. He was ready for this.
ペテロもそれに影響されていたと思うんです。そして剣をいつでも戦えるように持ってた。
Yeah. And then it happens. Judas comes up and kisses.
そしてユダがやってきてイエス様に口づけして。
Why did he do this?
もうどうしてキスしたんでしょう。
Yeah. This is such an unbelievably cruel thing.
本当にも信じられないくらい残酷なことです。
Maybe not so.
もしかしたらそうじゃないのかもしれません。
Maybe we have Judas's calculating.
もしかしたらユダは何かを計算してたのかもしれない。
How can I get Jesus to show his power?
どうやったらイエス様が力を見せるようにできるだろうかって。
He walked on the water.
水の上も歩いたし、
He changed water into wine.
水をワインに変えることもできた人。
Yeah. With a word, he changed weather.
言葉一つで天候も変えた人。
I think I need to help him.
もしかしたらイエス様を助けないといけないのかもしれない。
Yeah. He's not getting the idea.
多分アイデアをもらってないんだ。
Yeah, he's just don to don to don. He's being nice to people.
もう人に優しくしてばかり。
Yeah, he doesn't realize he's supposed to be our leader to overthrow the Roman Empire.
本当に私たちのリーダーになってこのローマ帝国を滅ぼす一人の人なのに、それに気づいてない。
I know what I will do.
じゃあ僕は何をすればいいか知ってるぞ。
I will help him.
イエス様を助けよう。
I will put him in a situation where there is no escape and he has to show his power.
もう逃げれないような状況を作って、そしてイエス様にそこで力を発揮してもらうんだ。
And we see here that he kisses Jesus and then he calls him, "Greetings, Rabbi," he says here.
その時にユダはキスを持ってイエス様に 先生、お元気でって言ったんです。
This is actually not a soft greeting.
これはあの単なる優しい挨拶じゃないんです。
Yeah. This is more like banzai.
っていう感じの挨拶だったんです。
Get him!
捕まえろ!
Get them!
捕まえろ!
Yeah. He is introducing the mighty warrior who will overthrow the Roman Empire.
ローマ帝国を打ち破ってくれるようなリーダーをもう紹介しているようなそんな状況だったんです。
He is going to make history.
歴史を作るぞっていう状態。
It will be his kiss.
そのキスだったんです。
It will be his introduction.
ユダのそのキスによって導入が始まるんです。
And Jesus knew this kind of thinking.
でイエス様はその考え方を知ってたんです。
And so he explains, yes, I could call angels from or I could call them.
だからイエス様はもちろん十二軍団の御使いたちを呼ぶこともできるんです
よ。Trying to force me to do that.
あなたは私に無理やりそれをしようとさせてるけど。
But that is not my father's plan.
でもそれは私のお父さんの計画じゃないんだ。
Yeah. And so Judas says, "Go, get him, you know, banzai like this." And Jesus is not cooperating.
イエス様に向かってさあ今からが時だって言ってたんだけどもイエス様はそれに協力しなかった。
And Peter, shikin, he's getting ready.
ペテロも剣取り出してもう準備万端。
But Jesus is not doing it.
でもイエス様はそうされなかった。
Yeah, and so then they drop and run.
だからペテロたちはその剣を捨てて逃げてしまった。
And Judas disappears.
そしてユダは消えたんです。
If he really hated Jesus,
もしユダがイエス様を本当に嫌いだったら、
then he would still be there.
多分そこに留まってたでしょう。
He would be standing in court and saying, "Yes, this is the man."
裁判官の人たちと一緒にいて、こいつだこいつだって言ってたと思うんです。
But he's gone.
でもユダは消えてしまったんです。
Because all his calculating went wrong.
なぜなら彼が考えてたその計算っていうのが全部間違ってたから。
He thought it had it all figured out.
全部頑張って計算してたと思うんです。
But it was wrong.
でもそれが間違いだった。
And so he just went into shock.
だから本当にショック受けてしまった。
Because he really believed in Jesus.
ユダは本当にイエス様のことを信じてたんです。
He really believed this is the Messiah.
この方が本当のメサイアだっていうふうに救い主だっていうふうに本当に信じてたんです。
But he had a preconceived idea of how things would take place.
でもどうやってそのことが起こることができるかっていうような自分の勝手な考え方っていうのがあったんです。
And he tried to force his way.
そして自分のやり方を通そうとしたんです。
And it failed terribly.
そして大失敗に終わってしまった。
And in his shock, he went and gave and threw his life away.
ショックを受けてどこかに消えてそして命を絶ってしまいました。
Yeah. What can we learn from this story?
この話から私たちが何を学べるでしょう。
There's some important principles that are taking place here.
ここで起こっていることの大切なあの原則っていうのがあります。
Principles that help us to understand terrorism.
テロが何であるかというそのことをが分かる原則。
Principles to help us understand why families are destroyed by divorce.
どうして家庭が離婚によって壊れていくとか、
yeah.
その根本にある原則が分かるんです。
Principles to understand why a healthy church will then be destroyed.
健全な教会が壊れていくその原則も分かるんです。
Because this Judas is going through a certain kind of process.
なぜならこのユダっていうのはあるプロセスを通っていったんです。
And I think maybe some of you, you've experienced the same process.
そして皆さんの中でも同じようなプロセスを経験した方もいらっしゃると思います。
I have experienced it.
私も経験しました。
If you want to become a betrayer,
もし裏切り者になりたいと思うんだったら、
Step one, I'll show you how.
これからどのようにするかっていう方法を教えます。
Step one is hold a lot of anger.
第一番はたくさんの怒りを抱え込むこと。
Yeah, that's what Judas did.
それがユダがしたことです。
He held anger.
ずっと怒りを抱えてました。
Anger at the soldiers.
兵士たちに対しての怒り。
Anger at the Roman Empire.
ローマ帝国に対しての怒り。
And he allowed that to get stronger and stronger and stronger.
その怒りが強くなるようにもうしてしまっちゃったんです。
We had a young man in New York try to make a bomb blow up Wall Street.
ニューヨークのウォールストリート街での若い男性が爆発、
爆弾を
仕掛けようとしてたのですけど、
How did this happen?
なんでそれが起こったんでしょう。
Step one, anger.
最初は 怒りから始まったんです。
Bitterness.
苦々した。
And the Bible says, let's read this. This is so important. Ephesians 4:26.
これはすごく大切なんですけども。
Ephesians 4:26-27.
エペソ人への手紙の4章の26と27節。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。
If we hold anger against something or someone,
もし何かに対して、もしくは誰かに対して怒りを持ったままで、
and we don't deal with it,
それを処理しなかったら、
It opens the door.
扉を開けてしまいます。
And the power of darkness comes into our life.
そして暗闇の力が私たちの人生の中に入ってきます。
And then we begin to look at life with dark colored glasses.
そしてそうすると私たちの自分の人生を暗い眼鏡をかけた状態で見るようになります。
And that's what this Judas did.
それがユダに起こったことなんです。
Over a long period of time, anger.
長い時間かけてこの怒りがあった。
Bitterness.
苦々しさがあった。
Unforgiveness.
許さない心があった。
That's the starting point.
それが最初のところなんです。
And if you hold this kind of feeling long enough, no longer can you look at life in a balanced way.
それを怒りをずっと持ち続けていると、人生をバランス取れた風にもう見ることができなくなる。
Yeah. Step number two.
2番目は、
You begin to see yourself as a victim.
自分を犠牲者として見るようになる。
You start feeling sorry for yourself.
自分をかわいそうに思うようになる。
And so you feel like doing dishonest things, in your case, it's okay, because you're a victim.
だから、自分が犠牲者、被害者だから、この悪いことしても大丈夫なんだっていうふうに思うようになる。
Yeah, because I was hurt.
だって自分傷ついたもん。
And so I can be dishonest with money.
だからお金に関して不誠実になってもいいんだ。
And he began to think in this way.
でユダも同じように考え始めたんです。
Of course, other people shouldn't do this, but in my case, it's okay.
もちろん他の人はやっちゃダメ。でも僕の場合は大丈夫。
Yeah, and so then when the money is being poured, the ointment is being poured, there is this self-centered thinking about money.
だからこういうマリアが香油を割って注いだ時にユダの頭の中ではそのような考えが入ってきてたんです。
Yeah, and so you know, it begins to become okay.
悪いことをOK にしてしまうようになってしまう。
I'm a special case.
私は特別なケースなんだ。
Yeah. And then the next step,
次のステップは、
in your pain,
自分の痛みの中で、
in your bitterness,
自分の苦々しさの中で、
you begin to calculate a solution.
の自分の解決方法を考える。
How are we going to deal with this unfairness?
この不公平どうやって扱ってやろう。
Yeah. What should we do?
どうするべきだ?
And this is what Judas was doing. He was playing, okay, how can I deal with this situation?
そしてユダも同じように考えて、この状況どうやって使えるかっていうことを考えてたんです。
Thinking and thinking and thinking.
考えて。
Developing a plan.
計画を立てるようにして。
Okay, I'll do this and this and this. Then Jesus will have to show his power.
そしたらイエス様は絶対に力を見せないといけなくなってる。
Yeah, what does Proverbs 3:5 say?
でも、箴言の3章5節では何て書いてあるでしょう?
Proverbs 3:5.
箴言の3章5節。
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight.
心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
This kind of thinking is far away from Judas now.
この考え方はユダの考え方とも遠く離れてしまっている。
Yeah. I'm going to figure out a solution here.
私がここで解決策を考える
か。I'm going to trust in my intelligence and my abilities.
自分の能力と自分の知恵に頼っていくぞって。
Yeah. And he comes up with this plan.
そしてユダはこのような計画を立ててしまった。
And then when you get on this far,
ここまで来ると、
then you become what I'll teach you a Japanese phrase I learned.
ここで自分が学んだ日本語の言葉をちょっと皆さんに教えたいと思うんですけど。
I've heard young people say, that あの人がね、KY なのよ。
That man is KY.
Yeah. KY stands for can't read.The atmosphere.
KY っていうのは 空気を読めないっていう意味なんです。
Yeah. And there is such thing as a spiritual KY.
そして霊的な KY の人っていうのもあるんです。
You have been angry so much of your life.
もうたくさんの人生の中でたくさんの怒りを持ってし
まう。You have been bitter for so long.
もうすごい長い間苦々しさを持っている。
That you no longer know peace as a guide.
だからもう平安が導くっていうことがもう分からなくなってしまってる。
And there are warnings. You should not do this, but you cannot pick up the warnings anymore.
こんなことしちゃダメだよっていう警告があるのに、それにも気づかなくなってる。
You can't feel it.
それを感じれなくなってる。
Other people around you, they're picking up. Oh, you shouldn't do that. They're understanding.
他の人たちは、あ、これしない方がいいなっていうその警告をちゃんと受け取ることできるけど、
But you cannot feel it anymore.
でも自分はそれを感じることができない。
You have held anger and bitterness too long now.
あまりにも長く怒りと苦々しさを持ってしまった。
You have run through the red lights of life.
そして人生の中の赤信号の中を突っ走ってる。
You know, after the Daishinsai, the electricity was out in Kobe.
大震災の後に神戸では信号がつかなくなりました。
The street lights were leaning over like this.信号
も傾いた状態になってたり、
Many of them were broken.
多くの信号機は壊れてました。
And I went looking for KBF members on my motorcycle.
で、私はバイクで KBF のメンバーたちどこにいるかなって感じで探してたんです。
And because the lights were broken, I ignored the lights.
でも信号機が本当に壊れてたので、その信号を無視してたんです。
And even when the electricity came on in some areas, the lights were broken. Some stayed on red forever.Some of the lights after the electricity came were red, but they never changed to green.
で、電気が復旧しても、その信号機自体が壊れているので、もうずっと赤でとどまったまんまだったんです。
And I just looked both ways. I kept on going.
だから赤信号を見ても、周り見て、と何も来てなかったらピュッて行ってたんです。
And this became my way of driving.
それが私の運転の仕方になっちゃったんです。
And then gradually, all the lights, the signal lights, became repaired.
そして徐々にその信号たちもちゃんと直されていって、
And、there was something inside says you should stop. I felt a little bit of a warning.
そしてある時はちょっとここで止まった方がいいよっていうような警告を感じたんです。
But I have been doing it for many weeks now.
でも信号無視するのも何週間もやってきてるん
です。And so I thought, and I just kept on.
でもその声聞きながらと思って赤信号突っ走りました。
And pretty soon I didn't even feel guilty.
そしてもうすぐにそんなに罪悪感も感じなくなってしまった。Yeah.
If you run through a red light again and again and again, gradually your heart becomes hard.
赤信号をずっと無視して突っ走っていく、行き続けると心がどんどん硬くなっていく。
You start to think, well, my job is important.
自分の仕事はすごい大切なんだと
思う。I'm helping people.
人々を助けてる
んだと。I shouldn't have to stop for that.
このためにこの信号で止まる必要はないって考えるようになる。
Yeah. And then finally one day a policeman caught me.
そしてある日警察に捕まりました。
And he gave me a ticket.
で、チケットを渡されました。
And I was in shock.
すごいショックを受けました。
I thought, how did I get this way?
なんでこんな風になっちゃったんだろうって思いました。
And I realized I ran through different warnings in my heart.
なんか警告があったのにもかかわらず、突っ走ったなって思ったんです。
Yeah. I shouldn't do this.
これするべきじゃないな。
But I'm gonna do it.
でもやってやろうって。
Yeah. And so this Judas too, I'm sure he went through this.
で、ユダも同じで、彼も同じステップを通ったと思うんです。
Jesus was trying very hard to say this is not the way. I'm gonna be dying. He's trying to explain what's gonna happen. But no, I have my plan.
イエス様は一生懸命これから起こることを説明して死ななければいけないんだとか言ってたんだけれども、ユダは自分のプランがあるっていうふうに思ってたんです。
You know, when I have made a big mistake in my life, again and again, I thought, how did I get here?
で、自分の人生振り返って大失敗したときに、どうしてこうなったのかなって思うんです。
And one thing I've realized every time,
毎回気づくのは、
And that is that God gave little warnings.
神様はそのちっちゃな警告をくれてるんです。
Don't do that.
それしちゃダメだよ。
But my heart said, no, I'm going to make this work.
でも私の心は、いや、このままで行くって言ってる。
Yeah. And that happened again and again.
それが何回も何回も起こっていく。
And finally disaster came.
そして失敗が目の前に
来て。 This is what happened to Judas, I believe, here.
それがユダに起こったことだと思っています。
Yeah. He started with anger.
怒りから始まって。
And he didn't deal with it.
それを解決しなかった。
He didn't forgive.
許しもしなかった。
He didn't deal with his past.
過去のことを解決しなかったです。
And so he began to look at life with dark glasses.
そして人生を暗い眼鏡で見るようになって。
He saw himself as a victim.
自分自身を被害者というふうに思う
ようになって。And then he began to
そして不誠実をするにも自分の場合は OK なんだっていうふうに正当化して。
And then he came up with a solution on how to fix things.
そしてどうやったら解決できるかっていう自分の考え方を思ったんです。
But it was not from God.
それは神様からのものじゃなかったんです。
But it was on his own intellect.
多分ただ自分の知恵に頼った解決策だったんです。
And he had a few warnings that maybe this was not the right way.
で、これは多分もしかしたら違うんじゃないかっていう警告があったけども。
But he forced his way through.
自分のやり方をなんとか通していったんです。
And eventually disaster took place.
そして大失敗のところまで行ってしまった。
This is not just a story of Judas.
これはユダだけの話じゃないんです。
This is the story of many broken families.
それはたくさん壊れてしまった家族の話でもあるし。
Let me give you an example.
例え言いますね。
Now, there, I'm not picking on any particular person here.
ここにいる誰かの話をピックアップしてるわけじゃないんです。
But this is a typical example.
典型的な例なんですけど。
Maybe a woman has gone through a very difficult life.
女性の方がすごい大変な人生を送ってきて。
And she gets married.
その方が結婚した。
And then she says, finally, my husband. Now this person is going to bring happiness to me.
やっとこの男性がこの主人が私に幸せをしてくれるんだ。
But he doesn't move according to her plan.
でも彼の方は彼女の考え方に従っては行動しない。
And she starts getting frustrated.
で彼女がすごいイライラし始めた。
Wait, I have a dream.
ちょっと待ってよ、私には夢があったのよ。
I'm supposed to have this kind of family.
こんな感じの家庭を持つはずだったのに。
And you're supposed to be this kind of a husband.
あなたはこのような主人になるはずだったの。
You are not fitting my plan.
でもあなたは私の考えと違う方になってる。
It's supposed to be like this.
こうあるべきだったのに。
What are you doing sitting on the sofa watching TV?
あなたなんでそこでソファーに座ってテレビ見てんのよ。
You should be washing dishes with me.
私と一緒にお皿洗いするべきでしょ。
I always had in my mind this kind of a partner.
いつもこのようなパートナーを思い描いてたのよ。
Yeah. And then the anger.
そして怒りが来る。
Yeah. Why?
なんで?
Why don't you change?
なんで変わってくれないの?
And then he comes up with different plans.
そして違った計画が入ってくる。
I'm going to change my husband by doing this.
これをすることによって私の主人を変えてやろう。
And I'm going to make my children do well in school.
そして学校でも子供たちがよくできるように何とかしてやろう。
Yeah, I'll make a plan.
計画立てるぞ。
Yeah. And what happens?
で、どうなるでしょう?
Destroy the family.
家庭が壊れていく。
The children, the husband, all of them feel that they have not been allowed to express their free will.
子供たちも主人も自分の自由な考えを言っちゃいけないんだっていうふうに思うようになって。
Now I just took the example of a girl, a woman.
今はその女性の場合っていうふうに例として取り
上げるけども
、男性の方も同じことをします。
Yeah, it's the same process as Judas did.
ユダがやったと同じようなプロセス通りです。
And the end is destroyed relationships.
そして最終的には壊れた関係になってしまう。
And in the case of the mother and the wife, she begins to then betray her family.
そしてお母さん、そして妻たち、主婦たちの場合は主人を裏切るんです。
Yeah, with her mouth.
口で。
My husband.
私の主人。
He is no good.
もう最低。
And my son.
私の息子。
Always playing the games.
いつもゲームしてる。
He never studies.
全然勉強しない。
He's so lazy.
すっごい怠け者。
And there's a kind of broken thinking.
で、壊れた考え方があるんです。
If I say lots of bad things about my family,
もし私がの家族のことに対してもうたくさん悪口言ったら、
It will make them good.
家族が良くなりますか?
No, they must think this.
こんなふうに考えないといけないんです。
Yeah. They say all these bad things.
もうたくさん悪いこと言ってる。
What are they expecting to happen?
そこで何が起こることを期待しているんでしょう。
I can guarantee you one thing. I can guarantee you one thing.
ここで起こるのを一つ保証できるのは、
It'll get worse.
の状況が悪くなるだけ。
Yeah. I have never seen a situation where I attacked my family. I said bad things about everybody so they became good. I never heard it.
私は自分の家族を攻撃して悪口を言いふらしたから家族良くなったっていうのは聞いたことないです。
I complained to all the ladies in the neighborhood, so now my husband is good. I never heard this.
近所の女性たちに、ね、全部悪口言いふらしたから私の主人変わって良くなったの、yeah. なんてことはないんです。
I complained and complained and complained to my children, so now they are good students. I never
子供たちに不平不満ずっと言い続けたから子供たち良くなったのっていうこともないんです。
Yeah. But what happens is if you hold anger in your heart, your thinking is broken now.
でもここで起こるのは、もし本当にその怒りをずっと持ち続けていると、私たちの考え方が壊れていくんです。
You think that it's, you're doing something good.
何かいいことをしてるっていうふうに思ってしまう。
I'm just being honest.
ただ正直になってるだけ
じゃん。I just say it like it is.
ありのままを言ってるだけよ。
Yeah, but it doesn't do anything.
でもそれでは何にもならないんです。
You're destroying your own family.
自分の家族を壊しているだけ。
And this same kind of thing happens in churches too, all over our country too.
そして同じことが教会にも日本中で起こってるんです。
A person comes to a church.
ある人が教会にやってきて、
And they already have a plan how this church should be.
で、この教会がどのようになるべきかっていう自分なりの計画もすでに持っておられる。
I read a book.
本読んだし。
And this church should become like this book that I read.
ここにある教会は私が読んだ本の中に書いてある教会になるべきだ。
Judas had a plan for Jesus, and some people have a plan for the church too.
ユダはイエス様に対しての計画を持っていて、ある人は教会に対しての計画を持っていると思います。
This church needs to be fixed.
この教会は直されるべき。
This is the problem. This is the problem. This is the problem.
これもこれもこれも問題。
And so they began to speak their complaints.
だからその不平を言い始める。
And what happens?
何が起こるというと、
Everyone says, thank you so much. And they hug. I don't think so.
ありがとうってハグするような結果にはならないと思います。
The opposite happens.
その反対が起こるんです。
Everyone pulls away.
みんなが引いてしまう。
Yeah, it doesn't fix anything.
何も直すことにならない。
And so now they are pushing their idea through and everything is going bad.
自分の考えを押し通そうとして全てが悪くなってしまう。
Now, I'm not just talking, I'm talking to all of us here.
これは私たち一人一人に言えることなんです。
Yeah, this kind of thing happens in companies.
これは会社でも起こるし、
It happens in families.
家族の中でも起こるし、
It happens in churches.
教会の中でも起こるし、
And the starting point is anger.
でもその最初、始まりは怒りなんです。
Unforgiveness.
許さない心。
Bitterness.
苦々しさ。
If we hold this overnight,
それを一晩持ってると、
It changes our character.
私たちの性格を変えてしまいます。
Our compass for life begins to change.
私たちの人生のコンパスっていうものが変わってしまう。
And we no longer can see things in a balanced way.
そして人生を物事をバランスが取れたようにはもう見えなくなってしまう。
And if we continue to go down this road,
この道をずっと続けていくと、
then more and more we become blind.
どんどんどんどん目が見えなくなってしまう。
Yeah, we do bad things, but in our case it's okay.
悪いことしてるけど自分の場合は大丈夫なんだって。
Yeah. And we began to accuse other people.
そして他の人たちを責め始める。
Yeah. Here, Judas is taking money.
ユダはお金を取ってました。
But suddenly, if someone is using money in a way he doesn't like, he gets angry.
でもある時他の人が自分が思うような使い方をしていなかった時にはその人に対して怒る。
Yeah. This is the way that people are destroyed.
このようにして人々が壊れていくんです。
And we can do it too.
私たちもそのようになる可能性あります。
I don't want to do it.
私はそうなりたくないです。
Yeah. And so we need to be very careful each day.
だから毎日私たち気をつけないといけないです。
That we keep up to date on forgiving people.
人を許すに対して本当にもう新しいままでいる。
You know, this week, pretty soon, we're going to have a team from Mongolia come.
で、もうすぐモンゴルの人たちがいらっしゃいます。
Now, we have made some plans.
で、いろんな計画立てました。
But from my experience, things never go according to plan.
でも、経験上、計画通りには物事進んでないんです。
And so we need to have a cheerful heart.
だから私たちの方が本当に温かい心を持つ必要があるんです。
And if things don't go according to plan,
計画通りに行かなかったとしても、
to have a humble heart that says, God, what's your plan?
もう本当に謙遜になって、神様あなたの計画は何ですかって。
And learn to laugh.
そして笑うことを学ぶ。
Learn to enjoy.
そして楽しむことを学ぶ。
You know, many times I get a telephone call from pastors from different places in Japan.
で、いろんな日本各地のところから牧師から電話をよくもらうんです。
And I listen to their problem.
で、その人たちの問題を聞くんです。
And recently I was listening to one pastor's problem.
最近はある牧師の方の問題を聞いてたんですけど。
And he said, I did this, then they did this, and then they said this, and I did that, and he went on, and I was trying to follow.
こんなことがあってね、あんなふうに言われたからこういうふうに言ってね、とかっていう話をずっと聞いてたんです。
And he said, Rob, what do you think is the problem?
ロブ、この問題の原因って何だと思う?
And I said, you're too serious.
あなたちょっと真剣すぎ、深刻すぎだよ。
You're too serious.
あまりにも深刻すぎ。
Yeah. You're taking your job too seriously.
自分の仕事はすんごい深刻に考えすぎですよ。
You need to laugh.
笑う必要あるよ。
Let small problems be small problems.
ちっちゃな問題はちっちゃな問題のままにしときましょうよ。
Enjoy them.
もうそのこと楽しみましょう。
Don't immediately say, whose fault is it? Who? Don't do that.
すぐに誰のせいだっていうふうに言うんじゃなくて。
But enjoy.
もう楽しみましょう。
Yeah. Enjoy life.
人生を楽しみましょう。
We have friends from Mongolia coming. Let's enjoy them.
モンゴルから人々来てくれます。だからそのことも本当に楽しみましょう。
Let's adjust.
私たちも適応していきましょう。
If things don't go according to plan, say not things are not going to plan, but God, what do you want to do? Have that kind of adjustable heart.
計画の通りにうまくいってなかったとしても、本当に謙遜になって、神様ここで何をしてますかって、そして私たちがそれに合わせていく必要があると思います。Yeah.
Judas.
ユダ。
I don't see him as the terrible guy I used to see him.
今まで見てたようにはユダが本当にひどい人だなっていうふうには思わないです。
He was a guy who did not deal with his anger.
の怒りを扱わなかった人です。
And he forced his way upon other people.
そして自分のやり方を他の人に強制してしまうような人。
Especially Jesus Christ.
特にイエス・キリストに対して。
And eventually terrible things happened.
そして結果的にひどいことが起こったんですけど。
Yeah. Some people say, well, poor Judas, he was just forced to be like this.
である人はかわいそうなユダだな、そんな風になってしまったんだって思うけど。
But I don't believe that he was forced.
でも、イエス、ユダはそのように強制的になったわけじゃないと思うんです。
Yeah, because that would not be fair.
それは公平じゃないと思うんです。
God respects our free will.
神様は私たちの自由意志をすごく尊重されます。
But I think what he did is he said, I'm going to do it my way again and again and again and again. And finally his heart became so hard.
でもユダは、私は自分のやり方で行くぞっていうことを何度も何度もやってきたので、心が硬くなってきたんだと思うんです。
I don't want to become like that.
私はそのようにはなりたいと思わないです。
Yeah. Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父さん、イエス様の名前であなたの前に来ます。
Lord, so many things do not go according to our plan.
たくさんのことが私たちの思い通りになっていません。
It is easily to be offended.
それによって怒ることもできます。
To get angry.
すぐ怒ることができます。
And yet you have given your forgiveness to us.
でもあなたは私たちに許しを与えてくれました。
Lord, help us to be known as forgivers.
どうか私たちが本当に許す人として知られるようになりますように
。Lord, that we do not take the Judas road and become blind.
ユダの道を通って目が見えなくなるようにならないように。
Lord, help us to keep our hearts soft.
どうか私たちの心がいつも柔らかく入れますように。
Humble.
謙遜で入れますように。優しく入れますように。
We ask in Jesus' name.
イエス・キリストの御名を通して祈ります。
Amen.
Amen.